森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで、ゲストとしまして、7歳自閉症、10歳自閉症グレーの女の子の、お母さんに、お越しいただきました。軽く自己紹介、軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、こんにちは、高橋と申します。先ほど森山さんよりご紹介がありました通り、発達障害のある娘たちがいまして、長年正社員でキャリアカウンセラーとして勤めてましたが、ある日突然次女が不登園になったため働き方をチェンジし、現在在宅ワーカーとして模索中です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日質問が届いてます。質問の方が、
はい、
発達障害で、困った時に利用できる支援を教えてください。40代女性主婦からの質問です。
はい、
はい、高橋さんいかがでしょうか。
はい、私の経験談をちょっとお話しますと、
はい、
私の次女が自閉症と分かったのが5歳の時になりますが、
はい、
癇癪やこだわりがものすごくひどくて、ちょっと家庭崩壊の状態になったんですね。
はい、
で、その後児童精神科に行きまして、
はい、
その際にドクターより自閉症と診断されました。
はい、
でその後療育学校に通うために区役所の、障害支援係に行きまして、
はい、
障害児通所受給者証というものを発行してもらいましたら、
はい、
無償で療育の学校にですね、週に5回通うことができるようになりまして、
はい、
随分癇癪やこだわり行動が減り、だいぶですね、育てやすくなり、私自身もすごく楽になりました。
はい、
はい、で通常ですね、受給者証というものがなかったら、はい、ワンレッスン1万円近くぐらいですね、自己負担しないといけないんですけれども、
はい、
それがもう完全0円で通えるという、とても素晴らしい支援になりますね。
ああ、なるほど。
はい、はい、はい。
結構いいですね。
ちなみに、はい、森山さんはちなみにいかがですか。
はい、僕の方はですね、30代で大人の発達障害と診断されまして、
はい、
一応まあその ADHD と高機能自閉症と診断されたんですけど、
はい、
で、まあ、その時に支援を受けた、ものが3つありまして、で、まあ、一応、
はい、
支援を受けようとして通らなかったのが1つあるんですけど、まあ、一応今日はその4つを紹介したいなと。
はい、
で1個目の支援ということで、支援1がですね、はい、自立支援医療というのがありまして、
はい、
でこれが結構いいんですけど、精神通院医療の医療で1割負担になるんですね。
うん、
だからもともと3割負担だったんですけど、保険証で会社でその保険証使って受けてた時は3割負担だったんですけど、 この自立支援医療を利用すると1割負担に減りまして、
はいはい、
であのむちゃくちゃ安くなったんですよ。
うーん、
であの1回その、まあ、例えばあのなんかこう聞いたあの見てもらったりとかちょっとこう問診みたいなこととか、はい、そういうのでちょっとお話聞いてもらうとかがあの、
はい、
その時はあの、
はい、
会社の保険の時は、使って大体400円ぐらいですかね、
はい、
回びっくりしましたけど、そんな下がんの、
はいはい、
めっちゃ下がりましたけど、
それはありがたいですね。
ありがたいですね。だいぶ下がったのでびっくりしたんですけど、はい、それまでは確か数千円ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
それが急に400円ぐらいとかでかなりあの負担がかなり軽くなったんですけど、
すごいですね。
なんであの結構、ね、はい、その全ての精神疾患を対象に通院による継続的な治療が必要な人が申請利用できる制度なんですけど、
うん、はい、
これはかなり助かりましたね。
あ、そうですね。
あの、まあ、2年半ぐらい、はい、あの治療を受けて、今もまあ月に1回通ってるんですけど、
うん、
あのかなり助かりましたね。
それはいい支援ですね。
もう非常にありがたいです。でそれで今はその、2019年から独立しまして、
はい、
であの任意で継続してたんですけど、それも取れて国民健康保険に変わったんですけど、
はい、うんうんうん、
で国民健康保険に変わったらあの、
はい、
びっくりしたんですけど、国民健康保険に変わったら、はい、今度無料になったんですよ。
そうなんですか。
ゼロ円みたいな、びっくりしましたけど、すごいなと思うんですけど、でもそれ無料だから今無料で基本受け入れてるんですけど、ただまあ血液検査であったりとか、まあ、ちょっとした検査に関してはまあお金かかりますけど、でも普段がもうなんか無料なんで、すごい助かってるんですけど、
ね、すごいですね。
すごい助かってるんですけどね、無料とかなかなかないじゃないですか普通。
そうですね。
それだいぶだからあの出だしはね、あの3割負担だったんでちょっと払ってはいましたけど、すぐにそこの病院がちゃんと知るとこだったんで、すぐ自立支援医療の話になって、で申請してくれて、すぐにまあ1割負担になって、結構あのかなり助かったんですけど、
なかなかお医者さんから言ってくれたりとかしなかったりしますもんね。
そうですね。
ここ知らない方多いですよ、ね、
知らない方多いんで、もし、まあこのラジオ番組聞いてる方で発達障害の方で、はい、もし受けてなければすぐに自立支援医療を申請した方がいいかな
と、そうですね。
で、まあ、支援2位としまして、
はいはい、
精神障害者保険福祉手帳っていうのがありまして、
はい、
これがまあ発達障害のある人はまあ精神障害者保険福祉手帳の申請が可能になるんですけど、まあ、手帳の交付を受けると税金の控除や公共サービスの割引で、まあ障害者雇用枠での就労が認められるなどのサポートが受けられるんですね。ただしですね、発達障害であれば必ず手帳が取得できるわけではありませんと。日常生活での、困難度合いが大きい場合や二次障害が現れているような場合に交付される可能性が高くなる感じなんですね。
はい、
あのこれ結構ね、そのなんか不正というか、なんか結構申請が結構なんかいろいろなんか不正というかなんかいろいろあったみたい で審査がむっちゃ厳しいなったらしいんですよ。
そうなんですね。
あの医者に聞いたんですけどね。それで福祉手帳も、あの僕出だしはうつ状態だったんで、あの福祉その産休は取れそうな感じだったんですけど、まあ、そこで薬を使わない治療っていうのを1回受けたらそのうつ状態がポンって取れちゃって、それで、まあ、その手帳に関してはあの結局取得できなかったんですけど、
うつ状態っていうのがないためにってことですか。
ないために。
あ、なるほど。
結構なんか本当にもうなんか歩行も困難とか歩けないとかもう動けないみたいな、なんか結構ひどい状態じゃないと、これ結構難しいんですよね。
ああ、なるほど。
難しい。だから多分あの福祉手帳に関しては結構難しいと思うんですけど、ただまあ、 自立支援医療に関しては全然あの、こっちはまあ結構普通にいけるんで、こっちを申請したらいいかなと思いますけど。で、次にですね、支援3ということで、
はい、
僕実際に行ったんですけど、
はい、
障害者就労支援センターっていうのがありまして、まあ、相談窓口になるんですけど、
うん、
まああのまあ、当時、まあ、会社で働いてる時に30代で大人の発達障害で分かったんで、
はい、
まあ、分かったんですけど、じゃちょっとどこに相談しているのかが分かんなかったんで調べたんですよね、
うん、はい、
調べてあの受けれるとこないかなと思って調べたら、障害者就労支援センターっていうのがありまして、
はい、
で実際行きました。
はい、
言いました。で、まあ、一応、はい、そこは、まあ就職とか転職の支援はちゃんとしてるとこだったんで、で大体まあ2ヶ月から3ヶ月通ったんですよ。
はい。
で通ってそのいろんな職業訓練みたいなの受けれるんですよね、
はい、
しかも普通の職業訓練じゃなくて発達障害向けの発達障害のための職業訓練みたいな、
はいはい、
あの仕事の進め方とか報告の仕方であったりとか、発達障害っていうことでつまずくであろうことを想定した形のシミュレーションみたいなのがやってくれるんですよ、
はい、
しかも無料で、
はい、
なんで、まあもしその発達障害でいろいろと悩んでる方がいれば、はい、まあ、試しにそこ利用してみるのもありかなっていう感じですね。
はい、なるほどですね。
で次にまあ支援4ということで、
はい、
支援4が、はい、まあ、先ほどちらって出ましたけど障害者雇用枠での就職ですね。
はい、
はい、でただこれちょっと注意点がありまして、
はい、
単純に障害者雇用枠で就職しちゃうと、給料がかなり下がるんですよ。
ああ、なるほど。
で、あの生活できないです正直。
ああ、できません。
そんなに低い、そんなに低い。生活できるか怪しいレベルですよね。あの下手したらバイトの方がいいんちゃうかっていうぐらい。
あ、そうなんですね。
なんであの障害者雇用、ただ障害者雇用枠での就職は結構あのその就職で一つの手としては、あのいい手があるんですけど、もし発達障害って分かっ、大人になって発達障害って分かっでまあ、はい、仕事どうしようって多分なると思うんですよ。僕もなりましたけど。
そうですね。
で今の仕事が結構続くかなっていう、まあ、だから続けられない状況まで僕は追い込まれて結局最終的に辞めることになったんですけど、
うんうん、
でその時に大体ネットとかで調べたりとか自分でいろいろ考えたりとかした中で、今あの日本の場合、アメリカじゃなくて日本の場合ですね、
はい、
日本の場合で発達障害であの一般の定型発達の人とかと同じぐらい稼ごうと思ったら、もう2つしかなかったんですよ僕が調べた感じでは、大枠でいくと2択、2択しかなかったんですけど、で1個目が、障害者雇用枠での就職なんですけど、
はい、
外資系を狙ったらいいですね。
ああ、なるほどね。
外資系を狙ったらいいですね。外資系だと、まあアメリカとかは差別しないんで、仕事さえちゃんとできれば報酬はもらえます、ちゃんと。
それは知らなかったです。
それ知らなかったでしょ。ただネックがありまして、英語ができるかっていう。
あ、そうなんですね。
英語ができるか。まあ英語ができなかったら通訳でいてるとは思いますけどね。通訳でいてるとは思いますけど、ただ英語ができないとちょっと厳しいかもしれないですけど、外資系の場合は。で僕は外資系、僕もなんか選択肢の一つに外資系が、まあ障害者雇用枠での就職で外資系があったんですけど。英語できないんですよ。
あ、英語必ず必須なんですか？
あの、まあ、必ずではないですけど、ただ外資系なんで使えた方がいいっていう話ですよね。
ああ、なるほど。
必須ではないにしても、
うんうんうん、
やっぱり結構プレゼンとかとかでもね、うん、英語でこうあのやったりっていう可能性も出てくる。だから英語ができないとちょっと難しいかもしれないですけど、うんうんうん、ただまあ一応その会社によってはあの外資系でも日本語でだけ喋れるだけでもいけるかもしれないんで、その辺を探してっていう形ですけどね、うんうん、
ああ、なるほど。今企業でも何パーセント以上は障害者を取らないといけないとかいう枠があったりしますよね。
ありますね。
うん、
それでそこでもう外資系に絞ってやるわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
外資系に、日本はちょっとやっぱりね、そうなんですよ。日本はちょっとね、まだまだこれからなんで遅れてるかな。だから20、アメリカで比べると多分20年30年遅れてるかなっていう感じなんですけど。
あ、じゃあ子供には英語を結構力入れた方が。うちの子の場合は
そうですね、英語をいい、ね、入れた方がいいと、まあ、どの道結局、うん、あのこれから外資系、まあ、その要は英語を喋れる方がいいじゃないですか、これから。
そうですね、世の中的に、ね、
世の中的にも、
はい
はい、だからまあその先を見据えるのであれば英語はやってた方がいいかなっていう感じ
ですね。そうですよね、
喋れないと、
うん、
喋れないと日本国内の日本の市場でしか話ができないじゃないですか。
そうですね。
でもまああの英語が喋れると海外まで、まあ、だから関係なく、うん、国関係なくなるんで。
そうですね。
規模がボッて広、マーケットが広がるんですよね、その。
そうですよね。
だからまああの障害者雇用枠でのもし、
はい、
あくまで障害者雇用枠で就職とか転職を考えてる場合は、はい、もう外資系一択、はい、外資系一択がいいかなと。
ああ、なるほど。
なんで、まあその、で一応まあその一応ちょっとまあおまけっていうところでいくと、まあ、僕はそれはちょっと英語できなかったんで無理だったんで、はい、独立の道を選んだんですけど、
独立もなかなかすごい大変な道のりですよね。
すごい大変な道のりではあったんですけど、ただ自分のやりたいことだけをできるんで、
うん、
逆に発達障害の特性を生かして、自分の得意なことだけをやったみたいな感じですけどね。なんでまあ、発達障害で困った時にもし、まあ、支援を受けたいってなったら、まあ、僕が実際に利用したところとかで考えると、大体この4つぐらいかなっていう。
なるほど。
まあ他にもあるんですけど、他にもあるんですけど、いろいろ選定して考えた中で、検討した中で、
はい、
まあこの先ほどお話しした支援1から4がええかなと、いうところですね。
大変役に立つ情報ありがとうございました。
はい、なんで、まあ、こちらの参考に、はい、今聞いてる人とかもいれば、
はい、
まあ、聞いていただいてっていう感じになる、その聞いて参考にして今ちょっと実際、
はい
はい、利用していただければっていう感じなんですけど、
はい、
で一応まあ回答の方は、はい、以上になるんですけど、
はい、
他になんか気になること、他になんか気になることとかは大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
大丈夫です。はい。
はい、ありがとうございました。
はい。それではですね、はい、今日はですね、発達障害で困った時に利用できる手段を教えてください。はい、40代女性主婦からの質問に、お答えしました。高橋さん、今日はありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。
はい、それではまた次回お会いしましょう。はい。ここで、番組からお知らせがございます。2021年7月から、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりまして、それで、今度は8月18日、2021年8月18日の、14時から、公開収録をいたします。そちらの、見学と、あとまあゲストが、プロの占い師の方で、占いについて、熱く、語っていただきます。で、参加費が2000円で、場所の方が本丸ラジオ大阪スタジオになります。お申し込み、される場合は、気軽に、義経 IT クラブで検索して、ご連絡ください。で、もちろん直接もお越しいただいて、参加いただいても、ことも可能なんで、13時45分までには、お越しいただければと思います。で、あと8月、26日木曜日、こちらも、14時から、本丸ラジライブの公開収録をいたします。この日は、50代で、プログラマーの方をゲストにお呼びしまして、公開収録30分の後、プログラミングのセミナーを、していただきます。で、場所の方は同じく本丸ラジオ大阪スタジオで、参加費は2000円になります。参加される場合は義経 IT クラブで検索して、ご応募ください。はい、それでは番組の宣伝は以上になります。皆さんぜひお越しください。ご連絡お待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.